なんかこう本当にショック君の、そのなんだろうな、あんまりショック君を知らない人に聞いてほしいです。
聞いてほしいです。
聞いてほしい。本当
に、うん、まあ変にインターネットでラップとかいろんなのやってる人はショック、あれでしょって多分言えるのよね。
それも嬉しい。
まあまあね、
はい。
でもそれが全くないラッパーが世の中にうじゃうじゃいる中、ショックといえばこれだっていうキャラクターを作れたのはまずは絶対にプラスなのね。
はい。
でもそのキャラクターで嫌う人もいる。うん、でそこをうまく落とし込んだのが今回だとは本当に。思います。
いや、めちゃめちゃ嬉しい。
多分、まあ、狙ってたとこだもんね。
はい、そうですね。
そうだよね。
そういう感じのは、すごい意識してました。
そうだよね。LB と話してて、僕、大月さんと喋ってる感じにすごく似てて、
はい。
LB 別にラップじゃなくてもいい人って感じがすごくして、
うん、
でも、その手段が今、自分には一番ラップが手頃で、得意だから、ラップでやってますっていう、器用さがすごくあるのね。で、ショック君は、そのラップしかないんだっていうタイプだと思ってたのよ。
はい。
それは。
はい。
そのインターネットで聞いてた時に。
はい。
それがね、なんか、あ、全然いける人だ、この人っていうのが、懐の広さ、幅はありますよっていう提唱だと思うので、
はい。
まあ、ショックを知らない人の入り口で、あ、こういうことができる人っていうのは僕知ってもらう手段としては面白いと。
あ、もう
本当に。
本当それ知ってほしい。
ね。
はい。
本当に iTunes で一曲買いとか絶対不可能なアルバムなんで、これは。
ね。トータルで聞いてほしいです。
トータルで本当にアルバム作ってきたなっていう。
はい。
だからあの曲のあの何曲目いいですねっていう褒められ方ができにくいんだよね。
そうですね。
ね。
なんでこうライブとかもしづらいんですよね。
あ、
そうだね。
少し、はい。
そうだね。でもまあ、こういうことで知ってもらって、次はまた違うコンセプトでもいいわけだから。
そうですね。考えてます、また。
そうだね。
はい。
もうちょっとこう、単発で面白いっていうやり方を今度していくのも手段だもんね。
はい。
ブラオトモハルっていうのはまず何なのかとかは多分僕説明は大月層から、はい、いろいろ受けてあ、なるほどねっていうところはすごくあるんだけど、まず知らない人からすると、
はい、
これはどういう、
あ、ブラオトモハル
は、はい、
は日教祖、
はい、
もうこれフィクションですけど、うん、この物語はあの日教祖の教師でありジェンダー、自由や平等、平和、プラスジェンダーの思想も持ち合わせていて、うん、で、女性の気持ちを分かるために普段からブラをつけて、
うん、
ブラを、
うん、
なのでブラオトモハルなんですけど、
うん、
この人が、そうですね、ちょっとこう、僕の中のブラオ像は、すごく、もうピュアっていう、ピュアなんですよね、その、特に悪気があってなんていうんですかね、こう日本よりも世界がいいとか自由平等平和がいいって言ってるわけではなく、多分純粋に、特に日本の環境だったらすごい分かりやすいと思うんですけど、ただ純粋にそれを最初は思っていたんですね。だけどこう一度捕まってしまって、そこからこう越石教会の人に助けられて、そこからこう政治家を目指していく中でいろいろとこう心の変化が生まれてきて、で政権力を得たらろくでもなくなっちゃった、
うん、ね、
そういった、はい、
そうだね、なんか本当に政治家一人の出来上がりの今の、そしてこうなりましたっていうのを見てるような感じです。本当に
ありがとうございます。こうそうですね、こういう人多いんでないのかな。
そうだね、
はい、
みんながみんな最初はそうだったはずなのにっていうところではあります、はい、まあ、あんま言い過ぎるとお家をバラすことになるんで、まああれなんですけれどもね。
でもこの人ブラオさんを見てると、ああ結構こういう人多いよねとは思うところはあるし、最初のこの人の純粋さっていうのは結構皆さんそうなんじゃないかと思うし、
よくわかんないけどそうなんじゃないのっていうイメージでいうところはね、うん、ありますけれども、でこれで LB、音はマイクマチダ、
はい、
とかいますけれども、
はい、
元々ここはつながりはあった そう、友人っていう感じなのかな。
そうですね。でアルバムを作るということになって、あのお願いしてですね、で出来上がりました。
この辺の抜粋はどういう理由だったんだろう。
ああ、まあそれも作っていく過程でそのタイミングでたまたま会ってでお願いしてっていうのが一番、もうノリに近いところが一番なんですけど、
ここってあれだよね、近いけどクルーじゃないよね。
そうですね、
はい、面白いなと思って。マイキーもエルビもオトワもあとクルーズとかも近いイメージです、
はい、
こっちからすると。
はい、
だけども別にクルーじゃないよね。
そうですね、
面白いよねそれはね。組み立てがあるようなイメージはあるんだけど、
こう共通してるのはみんなこうエンタメ性を持ってたり、うん、こうすごいあの楽しませたりとか喜ばせたりとか、うん、あとこうライミングだったりとか、こういろんなやっぱ楽しいっていうのが一番こう、ね、近くにいる理由なのかな。
日本語ラップで一番あこれ面白いと思ったのは
僕ですか、
うん。まあ、その今のスタイルのきっかけっていうのはまあさっきあったけど、聞いてて面白いなっていうのはちょっとまあ時系列は戻るけど、
ほらいろいろ影響を受けた作品はあるんですね。その最初言ったキングヒドラから三品に戻っていく中で、すごいそのままのレールの中でここポンって出てきたのがあのイルボスティーのブルーハーブだったりで、それで聞いてたらこうポンってまたこうシンゴ2の存在を知って、で俺は本当に最初はその当時この思想とかすごいフィールしててですね、なんかこうやっぱそうピースだったりそういうのが一番こう音楽でこういろんなところ行ってとかそういうのを描いてたですけどね昔は。
でも、はい、昨日ちょうどギャーさんと聞いてて、はい、まあ、ギャーさんはそうっていうような感じだったと思うんだけど、
はい、
僕時々、はい、シンゴ2を感じる時が、
はい、
あんのよ、ショック君のラップの中で、
はい、
それ似てるっていうのとまたちょっと違うんだけど、緑黄色人種っていうアルバムがあって、はい、あれを聞いた時のシンゴ2ってこの人真面目なのかふざけてるのかよくわかんないのが一緒に共存してる感じがすごいあって、それが僕はこうすごく感じたんで、今言葉が出てきたからまあちょっと合ってたかなとはちょっぴり思ったけどね。
はい、そうですね、あると思います。
何かしらちょっとこう、でもボスもそうだけどメッセージっていうか何か伝えたいっていう行為自体に反応するのかもしれないね。
でもそうかもしれないですね、思い返して。
イエーイ楽しいぜパーティーっていうのとは、うん、ちょっと違うのかもしれないね。
そうですね、あの衝撃を受けた度合いで言ったら 7-3 でそのメッセージの方だったのかもしれないですね。もちろんそのパーティー嫌いなわけじゃないですし、うんうん、あのむしろそのパーティー感っていうのはこうシリアスにやるためにはもっと取り入れていかなきゃいけないと思ってはいるんですけど、そうですね、そうかもしれない。
そうだね、今後はまあ、今だとまだゴールなんて言えないし、
はい、
まあ、このアルバムを売っていかなきゃっていうのはまず一番目先にある ね、
買ってほしい
です、あれなことですけれども、
はい、
まあ、どうなりたいとかってあるの。
やっぱりこれ結構あの何人かに聞かれたこともあってですね、こう結構ネタ半分に言うんですけど、やっぱりこういずれ立候補が一番ふさわしいんじゃないのかなと。まあでもそのためにはものすごい今以上に勉強しなくちゃいけないですし、あのいろんなことをもっと知ったりとか、もっと自分の土台だったり軸っていうのをあの深めて書いなきゃいけないっていうのは、あのその安易に成人投票してすごい痛い思いを受けたのでより分かるんですけど、でもその上でこうなんかラッパーが政治家ってめっちゃ面白いみたいな、そういう思いもあります。
それがまあ本気かどうかはまあ自分次第だけどね。
そうですね、
今後のあれだけどね、はい、まあ、でも本当に触れてほしいですね、このアルバムは。
いや、もうちょっともったいないと思いますよ、面白いです。
本当にさっきもギャンさんと、まあ、会うまでに時間があったから話してたんだけど、聞いた人は面白いって言う、
はい、
ただ聞かない人は多いと思う
結構
そうなんですよね。
そうですよね、うん、
これ難しいんだよね、
はい、
本当に正直僕タイムラインツイッターやっててタイムラインで話題のものほど捕まされた感が多いもの全くないんだけど全くじゃないすごく多いのよなんでこれ話題なんだろうっていうもの、
うん、
その逆だよねなぜ話題にしないっていうなんかおなんだろうね面白いとかってそういうふうにな
んだろうなこのジャケを 見た時に、うん、なんでこのジャケなんだって思ったんです最初、うんうん、だけど聞いたらもうジャケこれしかないわ、
う
ん、
そうだねそうだね
この
選挙ポスターかその選挙演説してるとこしかないよね
これしかない、
うんうんうん、
中もそうだし、
うん、
外もそうだし、うん、ああもうこれな久しぶりにこうアルバムを手に取って作品として置いておきたいと思うには
う、ね、
これ最近じゃ一番じゃないですか
ないっすよ、
ね、
本当にないですね、
うん、アナログがどうこうとかじゃない
じゃないねアナログカットなんかできるもんないからねこの中にはそれだけで出せるもんがないんだもんだって
なんか好きな映画のような感覚でDVD 買いたいとかいう感覚で持ってた方がいい気がします一回聞いてもし飽きる時が来ても何か心境の変化だったりとかあった時にもう一回聞こうって思い直す時が絶対に来そうな感じはあります
ねなんか多分 LB が近くにいるっていうのは かなりの分岐点だったんじゃないかなって思うね最初のショック君のイメージではな全く違うんでこれは前のが悪かったわけじゃないけど、うん、あここまで変えられる変わるんだなっていうのはすごく強かったですね
うんなんか久しぶりでした、
ね、うんアルバムですよこれは
うんアルバムですね
それで一つの作品にしてるものですよ
本当に分厚い小説を一気読みしたぐらいのなんだろうな自分も考えることもあるし、
うん、そうだね、
うん、
僕なんかこういう時事ネタをやったりする人いっぱい、まあ、今だと ECD だったりとか、
はい、
いろいろあるんだけどなんかそれに対してその作品から教えられるとかなるほどっていうのももちろんなんだけどその人がそういうことをすることによって興味が湧くっていうのが最大の目的だと思うから例えばこれを聞いた人があのここの部分このラインちょっと違うよとかそういう見方とか聞き方じゃなくて、うん、ラップをする人がこういうことに興味を持ってこういう風にやってこんな面白くアルバムを作れるっていうなんだろう日本の政治って僕知ってるかなとかそういう風に思うのがね一番だよねなんせ自分が全く興味を示さなかったそして投票をしたそして失敗したっていうのがその前の部分だからその前の部分の人がこのアルバムのを聴いた時にまたちょっと自分でちょっと真面目に聴いてみようかなとか真面目に調べて選挙を行ってみようかなっていうのでも僕は十分なきっかけだと思うしね
本当それはありがたいですねやっぱりちょっとこうさっきもちらっと言いましたけどちょっとこう煙たくなりがちなジャンルというかその僕があのやってるトピックがちょっと煙たくなりがちなものなので、うん、それをこうライトにこう表現したかったですね特にアルバムでこうお金出すもんなんで結構あの、うん、お金出すのですごいこうなんていうんですかねヘイタークルばっかしてるような感じだったこう、うんうん別にお金払わなくてもみたいな感じの、
ね、
になるのかなっていうのちょっとあって、うん、なんかこうやるんだったら面白くというのはすごい心がけたので
そうだね、
はい、
なんか僕アルバムで残って家にずっとある普通、まあ、ブックオフとか行かなきゃ基本ずっと家にあるものじゃないでそれで残るもので何かディスるよりディスるのは即効性拡散を考えると YouTube の方が絶対良くていろんなところに聞きやすいしパソコン必ずあることを考えるとすぐ再生してもらえるから買うっていうことで作品にするっていうそこの采配っていうのはすごく良かったなと思いますねなかなかないでしょ こんなにポチペタ
ものされていや本当ですよすっごい嬉しい
だから届くとこには届いてると思うその人がまあ真面目にどれだけ聞いてるかとは 思うけど、そんな真面目にうんって聞くような感じでもなくしてくれてるから、
はい、
さらっと聞くんだけど、うんって気づけられないポイントがあったらちょっと戻してくれればいいし、でしっかり時間持って歌詞カード見ながらっていう時間作ってもいいし、ね。
いや、私は聞いてて、正直タバコついに途中で立とうと思ってたんですけど、うん、結局立てなかったんです。
ずーっと聞いてたね。歌詞カード見てずーっと。
ずーっと見て、はぁ、あ、はぁはぁって言って、あっという間に終わってたので、うん、時間を取るっていうよりは時間をつい割いてしまう感じで聞けると思います。
嬉しい。いや本当そう思いますね。大月さんに会った時もショックのアルバムが面白いって、
うん、
間髪入れずに言ってたからね。俺は
大月さんにもいい映像を撮っていただいたので。
ああそうだね、
はい、あの宣伝の、
うんうん、そうだそうだ、
ちゃんとして
た、ね、うん、ちゃんとしてた。本当だね、
うん、面白いです。こうなんだろう、映像もジャッキも内容も一貫して全部ぶっ通しでやってるっていうのはなかなか珍しいんじゃないかな。
そうだね、あのショックが出したぞって私服になってもおかしくないような感じだけど、うん、もう徹底でした、はい、村尾智春が、
そうですね、作り込みは意識しました
あったね。
あとはもう宣伝ですね。
そうだね、そこだね本当に、
はい、
多分みんなそうなんだと思う。だからタイムラインで話題になるっていうのはありがたい宣伝なんだよね、
うん、
それがもしされないとなると宣伝をしてくれるところが皆無になるんだよね、うん、となると自分でやると YouTube になるんだね。
そうだね。
でもその YouTube を知るのはタイムラインなんだよね。
そうだね。
結構 Twitter ってやっぱでかいよね、うん、難しいね
これは。
だからもう唯一なんか僕にできることないかなっていうのがインタビュー。
いやもう素晴らしくありがたい
だったから、ね、今、ね、そういえば大月さんからメールが来てて、
はい、
今渋谷にいるから、
うん、
今からか残念って
。ちょっと遅かったんですかね。
誘ってはいなかったんだけどね。
ちょっと来てくれたら嬉しい。面白そうですけど、
ね、まあね、
はい、
そうか、渋谷にいるから残念だね。
大月さんなりの見解はあると思うしね、うん。まあ、今一度じゃあ最後に、
はい、
あのショックご自身の CM だったり、
はい、
告知などあれば。
あ、わかりました。お話の通りこのアルバムはとても聴きやすいアルバムなので、あのジャケットとか僕の今までの活動のイメージよりもすごく聴きやすく楽しめるアルバムになってると思いますので、ぜひともプラオトモハル物語を手に取って聴いて買っていただけるとありがたいっす、
はい、ちょディスクユニオンに行っても並んでましたし。
あ、本当ですか、
ね、1枚だけだったけど並んでた。もうどこでも買えるように流通はなってるんでね、ぜひとも皆様聞いて買っていただければと思います。
よろしくお願いします。
本日のゲストはショックくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。